本日も礼拝の前に平和を求める祈りをご一緒にお捧げいたしましょう。会堂の方は座席のところに緑色の紙が入っております。またズームの方は画面共有をどうぞご覧ください。ご一緒に。平和を求める祈り。ウクライナとロシアを覚えて。主なる神よ、私たちは罪の中に住む者、そして罪人である私たちの共同体もまた罪を犯します。あなたの聖なる火で私たちを清めてください。あなたを恐れることを忘れ、自分を大きくし傲慢になるとき、私たちは他者を脅かし傷つけ、あなたにも背を向けます。主よ、人間の傲慢さを打ち砕いてください。万軍の主よ、あなたの許しの力は私たちの罪より偉大です。私たちを、この世界を罪から救ってください。あなたの許しに触れ、私たちにも許す力を与えてください。多くの人々の生死に関わる力を持つ人々がいます。その者のたちのために祈ります。彼らが命を選ぶことができますように。争い合う道を選び取った人々のために祈ります。平和の神であるあなたの教えを彼らが思い出すことができますように。神よ、あなたは剣を好きに変え、私たちに戦いを止め、平和を求めるようその御心を示されます。世界の指導者たちが、日本の指導者たちが、世界の教会が、日本の教会がキリストの知恵と愛によって導かれ、勇気を持ってこの局面と向き合うことができますように。武力ではなく対話と相互理解、異なる立場にある者たちを互いに思いやる心を持って平和の道を模索していくことができますように。ウクライナとロシアの人々のために祈ります。命を脅かされている人々のために、恐れと不安に襲われている人々のために、平和を求める人々のために祈ります。彼らの嘆きに耳を傾け、あなたが共にいて御手を持って彼らを守り、滅びの道から救い出してくださいますように。慰めと希望を与えてくださいますように。あなたの平和をもたらしてくださいますように。命と平和の主よ、私たちにそれぞれに置かれている場所から声を上げ、あなたの御心を述べ伝えることができますように。あなたの御心を求め、それに従いつつ、世界のキリストに従う者たちと共に、私たちを平和を作り出す者としてくださいますように。私たちの祈りを取りなし、私たちの嘆きに耳を傾けてくださる神の一人子、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。聖書の朗読をいたします。今朝の旧約聖書は、イザヤ書の55章の1節から9節までです。旧約聖書の1152ページ。イザヤ書55章1節以下。渇きを覚えている者は皆、水のところに来るがよい。銀を持たない者も来るがよい。穀物を求めて食べよ。来て銀を払うことなく穀物を求め、値を払うことなく葡萄酒と乳を得よ。なぜ糧にならぬ者のために銀を測って払い、飢えを満たさぬ者のために労するのか。私に聞き従えば、良いものを食べることができる。あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろう。耳を傾けて聞き、私のもとに来るがよい。聞き従って、魂に命を得よ。私はあなたたちととこしえの契約を結ぶ。ダビデに約束した 真実の慈しみのゆえに。いよ、かつて私は彼を立てて諸国民への証人とし、諸国民の指導者、統治者とした。今、あなたは知らなかった国に呼びかける。あなたは知らなかった国は、あなたのもとへ派生参じるである。あなたの神である主、あなたに輝きを与えられる。イスラエルの聖なる神のゆえに、主を尋ね求めよ、見出しうるときに、呼び求めよ、近くにいますうちに。神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。主に立ち返るならば、主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば、豊かに許してくださる。私の思いは、あなたたちの思いと異なり、私の道は、あなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。新約聖書は、ルカによる福音書13章の1節から9節までです。新約聰書の134ページ。ルカによる福音書13章1節以下。ちょうどその時何人かの人が来て、ピラトがガリラヤ人の血を彼らの生贄に混ぜたことをイエスに告げた。イエスはお答えになった。そのガリラヤ人たちがそのような災難にあったのは他のどのガリラヤ人よりも罪深いものだったからだと思うのか。決してそうではない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。またアシュラムの塔が倒れて死んだあの18人はエルサレムに住んでいた他のどの人々よりも罪深いものだったと思うのか。決してそうではない。言っておくが、あなた方も悔い改めなければ皆同じように滅びる。そしてイエスは次の例えを話された。ある人がブドウ園にイチジクの木を植えておき、実を探しに来たが見つからなかった。そこで園庭に行った。もう3年もの間、このイチジクの木に実を探しに来ているのに、見つけた試しがない。だから切り倒せ。なぜ土地を探せておくのか。園庭は答えた。ご主人様、今年もこのままにしておいてください。木の周りを掘って肥やしをやってみます。そうすれば来年は実がなるかもしれません。もしそれでもダメなら切り倒してください。以上です。お祈りを捧げます。この朝も恵みを持って私たちを選び、この礼拝において、私たちは真心からの礼拝を捧げています。健康を支えられまして、私たち今あなたの御前に集っております。十字架の主を思う受難節を歩んでおります。しかし私たちは、ややもすればあなたを忘れ、あなたが共にいてくださることすら忘れて終日の日を歩んでいるものです。今私たちの思いと言葉と行いと怠りとによってたびたび犯した罪を御前に深く懺悔いたします。どうかあなたによる許しを与えてください。気づかずに犯した罪を許してください。心に思いながら人を傷つけてしまったことを許してください。主イエスキリストの見苦しみに比べれば、私たちが味わうようなものは些細なことかもしれません。主が茨の冠をかぶせられ、滴る血を拭いつつも前へと歩まれたことを思います。 今どうぞ私たちの信仰に、この主の苦しみを思い浮かべることが許されますように。そして私たちの困難な歩みの中にも、主が助けてくださることを思い起こすことができますように。神様、世界を顧みてください。私たちは切に世界の平和を祈るものです。ウクライナのことを、またミャンマーやその他の本当に困難な歩みをしている方々の生きておられるところに、あなたの平和が実現しますように、一日も早く実現しますようにと祈りを合わせております。傷ついている子供たち、お年寄りたち、様々な人たちが命を脅かされ、もうすでに命を奪われた者たちもいます。愛する者を亡くして悲しんでいる者もいます。主よ、どうぞ慰めを与えてください。主よ、どうぞ一日も早くこの争いが終わり、平和が実現しますようにと願うものです。また先週、大きな地震が私たちの国を襲いました。被災された方々の上に、どうぞあなたの慰めが、あなたの励ましがありますようにと祈ります。一日も早く生活の場が復旧しますようにと願います。私たちも一言ではなく、心を合わせながら歩んでいくことができますように導いてください。私たちの群れをどうぞ顧みてください。病のとこに、また怪我のために不自由な生活をされておられる方々がいます。どうぞ一人一人をあなたが励まし、また癒しの御手を持って導いてください。この祈りを私たちの礼拝の祈りとして、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。聖書の時代を含めて、古代の人々は用の東西を問わず病気になること、あるいは災害や事故に遭うということを偶然のこととは受け止めていませんでした。それは神から与えられた罰だと信じておりました。因果応報という考え方もここから来ていると言えます。かつて1980年代のことですけれども、 HIV エイズという病が爆発的に広がり出しました。そして瞬く間にこの世界中にこのエイズという病が広がっていったときに、アメリカの一部の人々ですね、特にそのキリスト教を中心とする原理主義的な信仰を持った人たちは、このエイズの人たちをとことん無視しました。で、なぜ感染者や、あるいは患者の人々を社会から、あるいは教会からも排斥したのかというと、このエイズという病気は同性愛者がかかる病気だ。無貧困な行いをした者たちが神の罰としてかかる病気なんだ。そういうふうに信じていたからです。神が天罰をエイズの患者の人たちに与えた。そしてこれは神の裁きなんだ。信仰さえ持っていれば、きちんとした信仰さえ持っていれば、このような病気にかかることはないのだと言い始めたのです。これはもう大きな誤解でした。ゆくゆくはエイズの患者の人々は教会の中にも広がっていきました。もう教会は、あるいはそのエイズ、HIV の人たちを神の罰だ、裁きだと言っていた人たちは、もうそれを無視することができなくなりました。しかし、アメリカの政治もまた無視をしました。 国家はこの病に対して調査したり、あるいは発症したりする人たちをケアするというような予算を一切つけませんでした。ですから、この病気は瞬く間に世界に広がっていきました。で、そのような偏見や差別というのは、今なお根深く残っております。で、その根底には、やはりこの因果応報の考え方があるということを否めません。しかし、これをアメリカという一つの国、一つの地域として、一つの地域の出来事として、片付けるということもまたできないのです。私は記憶しています。なぜなら、当時私たちの教団の中にも同じようなことを言う人たちがおりました。私たちはいつも自分を顧みながら、自分が間違った方向に進んでいたとしたならば、その向きを直す必要があります。私たちはいつも自分ではなく、相手が変わることを密かに望んでいるものかもしれません。自分の誤りには気づかずに、相手の誤りばかりを指摘しようとするのです。ある時、主イエスはこのように言いました。これはルカによる福音書の、今日のもっと前のところですね、6章の言葉ですけれども、こういうふうにイエスは言っております。どうぞお聞きください。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。このように言っております。自分の目にある丸太を見ないで、兄弟に向かって、さあ、あなたの目にあるおがくずを取らせてくださいと、どうして言えるだろうか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすれば、はっきり見えるようになって、兄弟の目にあるおがくずを取り除くことができる。今日の聖書の箇所では、ローマ総督ピラトがガリラヤの人々を殺した。また、シロアムの塔が倒れて18人が死んだと。このシュエスのところに何人かの人が、ユダヤ人たちが来てですね、そして報告をするという場面から始まります。いつも私たちが読んでいる聖書の記事の始まり方からすると、ちょっと不思議な気もします。まあ何やらですね、私たちがいつもインターネットで、あるいは新聞などで、テレビなどで見ているニュースのヘッドラインを見ているかのような描き方です。それは私たちも普段の生活の中で見ることのできるものかもしれません。殺人や不幸な事故による死者、火事が起こる、飲酒運転の車が児童の列に突っ込む、思いもかけなかった不幸が人々を襲います。それは現代も、主イエスの時代も変わりありませんでした。神は一体どこにいるのか。なぜ善良な人々がこのような目に遭わなければならないのか。私たちは呆然とその意味を考えたりすることがないでしょうか。ある人たちはこういうふうに言います。それは、不幸の原因は先祖のたたりがあったからだ。前世の因縁が悪かったからだ。その因縁がもたらした不幸なんだ。あるいは、運命だから仕方がない。そして、この人が何か悪いことをした天罰が今やってきたんだ。そういうふうに言うのです。そしてその不幸な出来事を契機に、立ち直ることができずに一生を送る人もいます。しかし、こういう考え方は私たちの信仰にはありません。シュエスはシロアムの塔の下敷きになって死んでしまった人たちの事故は決して天罰ではないと、きっぱり否定するのです。運命だから。 仕方がない、仕方がない、諦めよう。天罰という考え方はイエス・キリストの教えにはありません。なぜなら、すべてのことは神の愛に包まれているからです。主イエスが今、この21世紀、この現代社会をご覧になったらどのように思われるでしょうか。そして、どのような語りかけが主からあるでしょうか。決して誰かを、この病気になった誰かのことをですね、天罰だと。それはあなたが悪いことをしたから、そういう目にあったんだと。言わないどころか、きっぱりと否定してくださることでしょう。天罰、因縁、たたり。考えてみれば、このようなことを言う人々は、反対側に立ってみると、不幸な事故や事件に遭遇しない人は、正しい人なんだ。正しいものなんだ。という考えに立っているのではないでしょうか。決してそんなことはありません。私たちは自分の目の中にある丸太に気づかずに、相手の目の中のおがくずばかりに気を取られてしまうような存在です。そうではなく、しっかりと自分自身を究明し、悔い改めなければなりません。今私たちは受難節、レントの時を過ごしています。特にこの受難節に、私たちは自分自身の内面において、また他者との関わりにおいて、神の光に照らし出されて、顧みなければなりません。クリスチャンだから、キリスト者だからみんな救われるというものではありません。洗礼さえ受けていれば、何か天国行きのチケットを手にしたかのように、私たちは漫然としてしまう時があります。しかし私たちは本当に小さく弱いものです。あらゆる誘惑にさらされ続けています。その中でいつも神の方向を向いて歩む姿勢を持っていなければなりません。神の方向を向く。それが悔い改めという言葉の本当の意味です。けれども私たちのうちに不幸になることを歓迎する人がいるでしょうか。できればそれを避けたいと願っていることは事実でしょう。ユダヤ人たちは不幸イコール天罰、不幸イコール神の裁きというふうに考えました。すべては神に背いた結果だと信じ込んでいました。しかし、主イエスはそうではない。それは違うんだ。神は愛である。神は愛であるんだ。そう説きながら、凝り固まった教条的な考え方から解放されようとしたのです。私たちの世界では、苦しみのない場所など一つもありません。苦しみのないのは、主イエスが示してくださった神の国だけです。私たちは、運命に翻弄されるような生き方ではなく、ありのままに、いかに生きていくかということが問われています。神は苦しみの中で、もしあなただったら、どうこの苦しみに、答えていくのか、私たち一人一人の生き方を試されているのです。今日の三節のところですけれども、あなた方も悔い改めなければ、皆同じように滅びる。そのように書いてあります。あなた方も悔い改めなければ、皆同じように滅びる。共倒れしてはダメになってしまう。そう言って、悔い改めを強調しているのは、私たちの生き方を深く憐れまれて言っているのです。悔い改めとは、神に背を向けて生きていきたい生き方に終止符を打ち、神の方に私たちの向きを向き直すんです。方向転換をする。これが悔い改めです。 私たちは悔い改めと聞くと、何かこの道徳的な倫理的なことを正すというようなイメージがありがちなのですけれども、聖書の言う悔い改めというのは、私たちの向きを神の方向にピタッと合わせる、それが悔い改めの本当の意味です。特定の人たちを断罪して、本当に人の目のおがくずをですね、問題にしてです、自分たちは安全圏にいるような錯覚をしているような人たちもいます。シエスの時代にもいたようです。相手の目の中のおがくずばかりを気にして、のんきなことに自分の目の中の丸太には全く気づかない、そういう人たちに私たちはなってはいけないのです。シエスは次にブドウ園に植えられたイチジクの木の例えを語りました。このブドウ園の中にですね、イチジクの木が植わってるっていうのは、なんか不思議な気もしないではないのですが、当時そのようなことはあまり珍しいことではないようでした。ブドウ園の主人はイチジクの木が植えられてから3年経っても実を結ばないので、これ以上土地を遊ばせておくには及ばないから、イチジクの木を切ってしまいなさい、まあこのように園丁に言うわけです。しかし園丁はさらにですね、1年待ってほしい、こういうふうに主人に願います。今日の8節の後半から、肥やしをやってみます、そうすれば来年は実がなるかもしれません、いや実がならないかもしれないんですけれども、実がなるかもしれません、そういうふうに園丁は言っています。この園丁の心は神様の御心と同じだと言えます。待っている、私たちのことを待っていてくださる方だ。神様はこのイチジクの木の可能性、イチジクの木を思うばかってですね、もう一度チャンスをください、もう一度機会を欲しい、そういうふうに願います。シュエスは十字架の死に至るまで、一人でも多くの人間が救われるように必死に行動したお方です。この園庭に私はシュエスが重なって見えてきます。私たちが神の光に向かって誠の神を知って、神の方向に向きを変えて共に生きていくことができるように、シュエスは期待しておられるのです。そして神は今日も忍耐強く、私たちが神の方向に向きを変えるということを待っておられます。今日の箇所はこのレント受難節を過ごす私たちに向けて語られています。今までの自らの生き方に謙虚に顧みて、神の方向に、神の愛に立ち返るように、シュエスは今皆さん一人一人に呼びかけておられます。一人一人が悔い改めの実を結ぶように、神は今も期待を込めてじっと待ってくださっています。お祈りをいたします。主なる神様、あなたからの御言葉を感謝いたします。あなたから許しの御言葉を与えられ、この新しい週間、私たちはここから出かけていくことが許されます。神様、今聞いた御言葉が私たちの心と体の隅々に行き渡り、そしてあなたの愛を私たちの体を通して実現することができますように、平和を作り出すものは幸いだと言われたシュエスの言葉を今一度思い起こす私たちでありますように、シュエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。それでは派遣と祝福をいたします。どうぞお立ちになれる方はどうぞその場でお立ちください。平和のうちに行きましょう。主よ、あなたが行かせたいところに連れて行ってください。 あなたが会わせたい人々に今週私たちを会わせてください。あなたが語りたいことを今示してください。私たちがあなたの道を遮ることがありませんように、主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりとが、いつも、またいつまでもあなた方と共にありますように。アーメン。